でいっぱい、まるまるタッチ。
小森子どもクリニック、ベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、7回目の配信となります。前回は、この触れることへの効果、脳への効果についてお伺いしてきましたが、今回はまた一つ進んで、体への効果、
はい、
このことをね、お話しいただけるということですが、うん、いかがですか？やはり大きく効果はありますか？
ありまくりですね。
ありまくりですか？もう楽しみですね。はい、どんな効果が、見られますか？
はい、まあ、触れるとってところで、前々回お話しさせていただいた、まあ、信頼感ってところで、まあ、自分に自信がないと、まあ、そもそも人ってこわばったりとか、ちょっと緊張状態にあったりするんですけれども、例えば、何でしょう。こう、リラックス、むしろこう、やっぱりこう、自分に、まあ、家に帰ってきた時とか、まあ、特にその、何でしょう、まあ、あるがままの自分も出せるので、うん、そういう時って、その、まあ、リラックスできたりすると思うんですけれども、うん、はい、何でしょう、まあ、緊張した時とか、例えば触れてあげると、ちょっとその緊張がほぐれますよとか、うん、まあ、普段の中でも、やっぱり大人なんてそれこそ、仕事の緊張で、うん、体がガチガチガチガチってなったところで、はい、まあ、普段その、まあ、夫婦で触れ合ってあげたりすると、まあ、何でしょう。まあ、もちろん信頼関係が築き上げてもらったり、そもそもその、触れ合うことで、その、緊張がほぐれたりして、ストレスが軽減されますよ、っていうのがまず、一つあります。
はい。ストレス軽減っていうのはもう、これは皆さんが興味があるところですし、この現代社会抱えてない方っていうのはいらっしゃらないですものね。もうストレスの中で皆さん頑張ってらっしゃるっていうところですが、触れるというのはもうお金もかからないし、
そうです。
そんなに時間もかからないし、うん、気軽にできることでストレス軽減の効果があるというのは、これは素晴らしいことですよね。
はい。
そしてその他にも効果ありますか？
はい、そうですね。まあ、そこで、まあ、緊張感が、軽減されるっていうところから、今度、まあ、気持ちの情緒が安定しますよねっていうところではあるんですけれども、うん、例えば、まあ、安定すると、まあ、やっぱりこう、夜人って寝るとは思うんですけれども、うん、やっぱ緊張してストレスを抱えてると不眠につながったりとある、うん、あるとは思うんですけれども、まあ、そこで安心してリラックスするっていうことで、まあ、いい、両眠って言われる眠りにつくことができたり、うん、で、お子さんで言うと、やっぱりその、まあ、寝るっていうのすごい、何が大事かっていうと、寝てる間に成長ホルモンっていう、分泌されるので、例えば、はい、ね、夜更かしちゃダメよっていうのは、うん、本当その通りで、成長ホルモンが分泌されるから、例えば、身体の成長、まあ、身長が伸びたりとか、まあ、しっかりその骨が作られたり、臓器が作られたりっていうのもなりますし、本当そもそもまあ、寝るっていうので、免疫力が高まるので、本当皆さんこのご時世で風邪はひけないっていう時勢になって、もう、そういうまあ、あれもあって、よりまあ、寝て免疫力アップしてもらったらな、というのはあります。
確かにそうですよね。眠ることっていうのはすごく大事っていうのは分かっていても、なかなかこう寝つきが悪いとか、はい、あとお子さんでも今ゲームやったりとかね、はい、っていう方が大事になってしまったり、あと勉強が忙しいお子さんもいらっしゃると思いますが、夜なかなかこう早い時間に眠ることができないっていう子たち、あとお布団に入ってからもなかなか眠れない子どもたちも多いかと思うんですが、
そうですね、
こちらもタッチケア、ベビーマッサージ、
はい、
ここを少し意識しながら触れてあげることが大事ということになってくるわけですね。その他にも体への効果っていうのはありますか？
そうですね。もう一点あるんですけれども、うん、まあ、結局まあ、触れて緊張がほぐれて、まあ、よく寝れてってところで、まあ、結果的にまあ体調が整うので、うん、例えばその、まあ、大人であったら、まあ、便秘の解消につながったりとか、うん、あと、そうですね。 赤ちゃんで言うと夜泣きとかですかね、
うん、
あの軽減につながります。はい、
夜泣きは本当にこうどうしていいかわからないですものね、
はい、
本当にあのこっちが泣きたくなるっていう思いをきっとね皆さんご経験あるかと思うんですが、これはじゃあ泣いている時だけではなくて、もう日頃から触れることで夜泣きも軽減されていく。
そうですね、リズムが整うっていうところで夜泣きが軽減されてきます。
はい、でもやはりこうしてお話聞いていくと、日頃からの触れ合い、生活の中で触れ合いを少し意識していくっていうことが本当に大事なんだなっていうのを感じていますが、あの今までもいろんなポイントを聞いてきました。例えば目を合わせてほんの少しでも触れてあげるんだよとか、あとお子さんだとね、こうあのわーってきた時に邪魔にしないみたいな心をかけてあげるっていうことも大事っていう話もありましたけれども、大人の方へのアドバイスってありますか？
そうですね、大人の方へ、例えばその、そうですね、もう例えばまあご夫婦間であったりとかであれば、まあ朝の行ってらっしゃいとかそういう時にちょっとこう触れてあげるとか、あとまあお父さんが帰ってきてからちょっとまあお母さんに対してちょっと肩でも揉みましょうかとか。
それはいいですね。
そうですね。もう本当、あとですね、まあ、例えば友達同士でちょっとストレッチしないとか、うん、なんかそういう遊びがてらでも本当、だあの、いいんじゃないかなっても思いますし、
うん
うんうん、
そうです。ご友人同士でももちろんそうした効果はあるということですよね。
そうですね。もう人と人との触れ合いなので、うん、なんだろう、やっぱ人なのでその温かさを感じたりとか、
うんうん、
その人のまあ、柔らかさとか硬さとか、うんうん、そういったのも本当皮膚には刺激がいくので、
うんうん、
そこで、そのちょっとした刺激の違いで、やっぱり、あいつもとは違う刺激だって脳は多分こう活性化されると思うんですよね。
あの日本の方っていうのはなかなか握手をする習慣っていうのはないので、うんまあ、それに今のこのコロナ禍で、それこそこう握手するっていうのはなかなかこうね、勇気がいることだと思うんですが、このコロナ禍で良かったのが、肘でこうハイタッチするような仕草があったりしますよね。そうすると、あの肘とか腕でちょっとこうタッチするだけでも、あの、こうした効果が得られるわけですよね。
腕も、あの、もともと腕も、あの、なんだろう、気持ちがいいっていう、その、感じる、
うん、
その、ポイントがある場所ではあったりするんです。っていうのも、
はい、
あの、例えばなんですけれども、
うん、
怖いってこう腕をさすったり、
ああ、しますね。
しますよね、
うん。
で、この怖いのこの腕のところって、うん、その、まあ、実は気持ちいいであったり、安心するっていう、その、部位がある場所ではあるので、理にかなってるんだなって私もこう学びながら。
そう、だから自然とやってしまうことっていうのは、ちゃんと自分で自分を守ったりとか、うん、
ケアしたり、
ケアする状態になる動作があるってことですね。
はい、
じゃあ腕を自分でじゃあ触ることも、もちろん効果はあるわけですね。
はい、
よくあの自分で自分を抱きしめてあげるといいよ、なんていうことも聞くんですが、うん、じゃあこれも一つ効果が。
はい、
あったりするわけですね。もう大きくなったり大人になるとなかなか人とね、触れ合うっていう機会も、あの、ご友人同士とかだとなかなか難しいっていう機会もあると思うんですが、ちょっと工夫すると、ね、腕をちょっと合わせてみるとか、自分で自分を抱きしめてみるとか、こんなことでも効果があると思うと、ますます、頑張って自分を癒してあげようっていう気持ちになりますね。ぜひ皆さんも実践していただきたいなというふうに思います。ここまでお話伺ってきましたが、今回はその、触ることの効果ということで、体への効果をお伺いしてきました。また次回は今度は心への効果、こうしたお話も伺えるということですね。
そうですね。心への効果。で、さらに、それに付随してちょっとあの、触れる側、自身の、まあ、今ちょっとセルフ的な、まあ、安心感を持つ効果みたいなところも話はあったんですけれども、じゃ、まあ、対相手にはの話にはなりながら、実際、まあ、自分自身、まあ、お母さんに向けてとか、その、例えば保育園の先生とか、まあ、 関わる方々への効果ってあるのかないのかってところをちょっと含めてお話ししたいと思ってます。
はい。ぜひ皆さん、次回も楽しみにお待ちください。さて、千秋さん、千秋さんはブログも更新されていますよね。
はい。そうですね。最近ちょっと仕事の方が忙しくなり、更新具合が、ちょっと少ないんですけれども、はい、過去に書き留めたものもたくさんあるので、ぜひお読みいただけると嬉しいです。
はい。さあ、そして千秋さんへのご質問はこちらのブログでも受け付けてくださるということですので、ぜひ皆さん直接千秋さんにもコンタクト取っていただければと思います。ということで、千秋さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。